ハレルヤ、おはようございます。
おはようございます。
今日は子供たちの賛美で、タンバリン の, ワーがね、飛び散るほど元気でやってくれましたんで、感謝ありました。今日はこの、生け花を見ておりまして、なんかウグイスが鳴きそうな感じ、そんな感じがしたんですけど、1週間、先週と今週の日曜日はもう本当にガラッと変わってね、春の日曜日と、ウグイスが鳴き声が聞こえてくるような感じがしました。皆さん、今年ウグイスの初鳴き聞かれた方があるでしょうか。ひとしたらあるかもしれませんね。ウグイスの初鳴きは無情に鳴くね、長々とローローと鳴く声に比べて、初鳴きはほんまに下手なんですよね。ほんまにケツまずくっていうか、本当に笑っちゃうような初鳴きを皆さんもお気になって、多分クスクスっと笑われたこともあるんじゃないかと思うんですね。その初鳴きも面白いですけど、ウグイスの姿を見つけるのもね、難しいですね。私も何度も桑名でね、泣いてる木の間でね、泣いてるんですよ。目の前で泣いてるんだけど、葉っぱの陰に上手に隠れて、姿がわからない。でも声はもう本当にしてると。で、そんなことがありますけど、皆さん見つけるのに何か知恵っていうかね、なんか方法はないものかなと思ってますけど、でもずっと前ですけど、家内と二人で、白馬、信州の白馬に旅行に行きましたときに、栂池高原のに行きましたときに、その時ね、ウグイスが50羽、100羽、ウグイスばっかり、びっくりしました。もう今までね、ウグイスを見つけるのにいつも目を凝らして、探してましたけど、なかなか見つけることができませんでしたが、栂池高原のウグイスは生まれて初めて100羽、200羽、もうウグイス、ウグイス、ウグイス、ウグイス、ほうほけきょう、ほけきょうが、もうものすごい合唱ですよね。もうあれには驚きました。でもそれ一回きりですので、また桑名に帰ってきて、ウイスを見つけるのに苦労してますけど、でも今朝ラジオを聞いておりましたら、ウグイスのね、初鳴きは下手ですね。でも上手に鳴きますよね。今朝仕入れた知恵ですけど、あのウグイスですね、今年、今下手ですけど、だんだん上手になって、おろっとこう歌うわけ、さえずるわけですけど、今年終わって来年の今ね、ちょうど来年の初鳴きにはね、どんなに上手に歌ったウグイスも忘れてしまうんだそう。ウグイス知りませんでした、ね、一旦その上手なローローとさえずるね、あれを忘れて、また1月2月初鳴きリセットして、また一から始めるんだと。それをですね、今朝聞きまして、そんなにいわゆる鳥のね、専門家の方がそうおっしゃってました。それは知りませんでしたね。で、私思ったんですね、ウグイスもあんなに上手に歌って、また年が変わると一からトレーニングを始めて、また上手、1年1年トレーニングを始める。わあ、ウグイスもそうやってるんかということをですね、教えられ、なんか自分自身も励まされた次第です。ということをお祈りします。愛する天皇お父様、皆を感謝します。寒い冬から暖かい春がやってまいりました。感謝をいたします。兄弟姉妹たち一同、この礼拝堂に打ち揃って神様のお言葉を紐解き聞こうとしております。神よ、御霊様を通して語ってくださるように、 しもべ聞く主よ語りたまえと、あのお言葉の心境です。どうぞ語ってください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さて、マルコの福音書の一章ですね、紐解いております。そして今日12節13節を読んでいただきました。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。マルコの福音書に入っておりますけれども、このところで最初にですね、私が、気がついた言葉、皆さんも多分ここ読まれてお気づきになっているところでありますけれども、そしてすぐっていう言葉があります。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。そしてすぐっていう言葉ですね。でこのそしてすぐっていう言葉はマルコの福音書には何回も何回も何回も出てくる言葉です。例えばですね、実節を見ますと、そして水の中から上がられるとすぐその時と書いてあります。水の中から上がられるとすぐその時。でもこのそしてすぐというのがちょっと文章が真ん中に入って、そして出来上がってるわけですね。そしてすぐその時、実践ね。それから18節、するとすぐに、するとすぐに、18節ですね。それから20節、すぐにイエスがお呼びになった。それから、21節、それから一個はカペナオに入った。そしてすぐに、そしてすぐに。それから23節、するとすぐにまた、28節、28節ですね。こうしてイエスの評判はすぐに、こうしてすぐにっていうふうになってますね。すぐに、それから28節ですね。その次は42節、42節、するとすぐにその雷病が消えてその人々は良くなった。それから43節、そこでイエスは彼らを厳しく戒めてすぐに彼を立ち去られた。この一章だけでもこんなにですね、9回もですね、そしてすぐに、ちょっと文章挟んで、そしてすぐに、すぐに、すぐに、そしてすぐに、この言葉が何回も使われているというところに私も改めて思わされましたけれども、多分皆さんもね、多分ここ読んで、いやーよく持つか、こんなに使っていいのかなと思うぐらい使ってあるんですね。で言語では「かいゆうすす」っていう言葉を使ってますけど、この言葉がですね、その意味はね、意味は「すぐに」っていうのはまさにそうで、すぐに、直ちに、立ちどころに、辞書で、調べましたら、すぐに、直ちに、立ちどころにという、意味として、そしてすぐに、すぐにと何度も何度も使われています。ある聖書学者はですね、このマルコの福音書はイエス様に一番近い実物からの写しだ。イエス様、イエス様の福音書、イエス様の、そのイエス様の一番弟子のペテロが この書をマルコに伝え、マルコがこれ表したと言われております。イエス様に一番近い実物からの写しのように、そしてすぐにこういう書き方はマルコならでは、あるいはマルコにイエス様のことを知らせたペテロ、彷彿とさせる、思い出させるね、そういう書、ありありと見て取ることができると思うんですね。そしてそこに、せっかちな私といたしましては、すごくせっかちなもんにとしてのですね、そういう耳引きもしたくなるような言葉だと思うんですね。この福音書は行動する福音書、更新する福音書、生き生きとした福音、もちろんマタイやマルコやルカやヨハネが生き生きとしてないという意味ではありませんけども、人間的なね、人間的な観点から見たら、わあ、これほんまに変わってるな。ちょっと盲信という言葉がありますけど、イノシシのようにちょっと盲信。マルコはあたかもイエス様のこの福音の物語をイノシシのように、あたかもイノシシのようにね、そして十字架から復活再臨、イエス様の十字架を目指してイノシシのように突進するごとくね、この福音書を直ちに、すぐに、立ちどころに、そういう思いが込められている書ではないかなと、そんなふうにですね、まず最初にここを読みまして、感じました。で、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。御霊様はイエスを荒野に追いやられた。この言葉ですね、よくよくじっくり、味わってみますと、御霊は荒野に追いやられた、ね、イエスが荒野に行かれたぐらいのですね、表現かと思うんですけど、そうじゃなくて、イエスを荒野に無理やり尻叩いてでもね、無理やり追いやられた、そういう言葉の意味であります。追いやられた、引いて追いやった、どこへ、荒野に。で、荒野っていうのは、このマルコの福音書にバプテスマのヨハネが荒野に現れたっていうところもありますけど、荒野というのは、見捨てられた場所、見捨てる、ね、捨てられた、見捨てる、そういうところから来た言葉がこの荒野ということであります。人が住んでいない土地、あるいは見捨てられた土地、パレスチナの荒涼とした砂漠のようなですね、ところで人も住まないような、誰も喜んでいかないような、そういう人がもう住まないところ、人に見捨てられたところ、人が行かないところ、そういうような場所で、そこへ無理やりイエス様が行かれた。でこの言葉は、ただ荒野だとか、あるいは砂漠のような干からびた、見捨てられた、人が住まない、そういうような場所だけではなくてね、それが地的にね、地域的に、場所的に、そういうところだけじゃなくて、人間についても言われる言葉、ね、そういう言葉であります。ということは、人が行かないところ、人に捨てられたところ、 そういう場所ですね。そういうふうに考えてみますと、我々人間がこの地上で住んでるこの場所にそういうようなところがいっぱいあるように思うんです、去年の 年末に家内が入院しまして、たった1週間でありましたから、皆さんにお祈りいただいて本当に感謝しております。元気になってきましたんで本当に良かったなと思ってるんですけど、たった1週間入院しただけでしたけど、その1週間の間その病院で入院してる方々を拝見することができました。全然知らない見ず知らんの人でした。2人のご老人が入院しておられました。どういう病気であるか分かりません。多分軽い病気ではなかったように思いました。一人のおじいちゃんはね、もう朝から晩までその廊下をね、病院の廊下を、自分の部屋あるんですよ、あるけど部屋にいないで、もう廊下をうろうろうろうろうろうろ、別に精神的な病気ではありません。そうじゃなくて内臓か何かの病気のように思いました。でうろうろしてね、落ち着かないんですよね。そして看護婦さんにああだこうだとね、看護婦さんを困らせてるっていうか、看護婦さんの手を煩わせてるっていうかね、そういう姿を1週間見ました。お家の人がどうしてるのかな、もちろんいろんな事情があると思います。どんなやむにやまなる、私がこんなところで言うような資格はないわけですけど、その家にはその家の事情があるんじゃないかと思うんだけど、それにしてもおじいちゃんはものすごく訴えてましたね。すごい来てほしい、来てほしい、ね、そういう思いが強く感じられました。だから、この世でね、この地上の我々の住んでるこの世の中、このシャバでですね、まあ、そういうようなところはいっぱいあるのではないかな、そういう方がいっぱいあるんじゃないかな、そのように、思うわけです。イエス様がそのような場所に、まずね、伝道の初めに、これから伝道が始まるんですけど、その前に死でイエス様をね、行かせるわけですからね。イエス様だったら自分で行かれると思われるかもしれませんけど、ここでは無理やり追いやられた、ね、御霊様が追いやったとこう書いてるわけです。イエス様が神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたんですと、あのピリピの2章に書かれているですね、あのことを、すでにイエス様はもう人間になりきって、そして無理やり、イエス様だったら進んでいきそうなもんだけど、無理やり行かせられた、こういうふうに書かれているわけであります。その辺のところにも、この地上の人間社会の難しさと言いましょうか、罪の深さと言いましょうか、そのようなことを考えさせられたわけであります。本当にこれはもう祈らないといけないなということを思いました。そして私はですね、もう一つですね、例えばマタイの福音書だったら、荒野の誘惑は克明に、まあビニール際にこの石をパンとせよ、ね、飛び降りよ、詳しくマタイの福音書ですと荒野の誘惑のことが書かれてます。ルカの福音書にも書かれてます。ところがね、マルコはなぜか そのマタイのように、あるいはルカのように、あのパンのこととかですね、そういうことは書かれてないんです。なんでかな、どうして省いたのかな、興味ありますよね。何か理由があるんだろうか。なぜ マルコはマタイのように克明に書かなかったのかな。 もう私はもうどうしてもその行間書かれていないこの行の間の広いところ、これはどういうことなのかなと、本当に人死木工と言いましょうか、そうさせられます。でもなぜそう、なぜ省いたか、マルコがなぜそのマタイのように詳しく書かなかったのかということに関して、そんなことをですね言う資格もないし、またそんな能力もありません。もう神のみ知りたもうところでありますけど、まあマルコは確かにカットしました、カットしましたけれど、この荒野の誘惑の重大さというものについてはカットしてないですね。マタイのように詳しくは書かなかったけれども、40日荒野にてサタンの誘惑を受けられ、野の獣と共におられたかと、またちょっとですねマタイとはちょっと違う書き方をしてるんですね。ですからマルコはマタイのように詳しくは書かなかったけれども、荒野の誘惑ということがどのように重要だと、人間が人から捨てられた、人から相手にされない、そういう場所に追いやられたということは、そのような場所をイエス様が人間の姿を持って、頭のてっぺんから足のつま先まで、それを味わい尽くさんがために、この誘惑を受けられた。だから文書の数は多い少ないはあっても、このことの深さと言いましょうか、重大さについてはね、私はそんなに遜色がないじゃないかと。なぜならばね、私はねここに、サタンの誘惑を受けられた、ね、野の獣と共におられたがと書いてあります。その一つの理由はね、私はこうではないかと、一つの理由ですね、たくさん理由があると思うんだけど、その中に私なりにそうではないかなと一つですね、学ぶとすればですね、野の獣と共におられた。皆さんどう思います？野の獣、あ、私だったら田舎、ね、住んでおりましたので、キツネとか、ね、ウサギとかタヌキとか、ね、そんなのもしょっちゅう見ておりましたんで、まあイノシシもシカもこの俺だったら悪いことしてますよね。だから野の獣というのは、そういうウサギとかキツネとかタヌキとかイノシシとか、そのレベルのようにも感じないでもないですけど、これはね、そんなちょうど私たちがちょうど山に入っていって出会うような動物とは全然違います、全然違います。セリオンという言葉を使ってあります。これ辞書でですね、私も調べてみましたところですね、野獣性あるいは凶暴性のある生き物、毒蛇、そういうですね、もう言うならば牙を剥いて、そして人間に襲いかかってくる凶暴な野獣です。だから野の獣というよりも、もうサタンの誘惑を受けられた野獣と共におられたが、英語の聖書ですとワイルドビーストと書いてある。言語ではもう獣、もう野獣、角、牙、そして襲いかかる、そういう生き物のことであります。これはね、確かに人間に脅威を与えるものです。人間の恐れを呼び覚ますものです。人間の命を奪うものです。そういうものと共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていたと書いてある。野の獣、どうして野の獣なんでしょうか。 確かにイエス様はこのところで遭遇された荒野のこの誘惑試練というものはまさにね、ライオンや狼や虎や毒蛇やそういうものがうじょうじょうね、おるにもかかわらずそれに共におられたと、そういうことなんですね。一体これは何を意味するのか。キツネやタヌキやイタチやイノシシとかそんなんじゃなくてね、そんな恐ろしい動物獣と共におられた。私はこの意味はね、深いんではないかなと思います。皆さん、イザヤ書の11章6節、イザヤ書の11章、聖書でわからないところは聖書は聖書で解釈しなさいという原則があります。いつもいつもそういうわけでもありませんけれども、一つの聖書解釈の原則があります。で、その原則からいきますと、イザヤ書の11章の6節、イザヤ書の11章、11章の6節、第2版で千トンで49ページ、イザヤ書11章6節、狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っている。メウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食らう。血の実はコブラの穴の上に戯れ、血なばれした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからであると書いてあります。これはイザヤ書の11章はエッサイの根株から新芽が出るというイエス様の誕生の予言ですね。イエス様の誕生の予言から始まって、この6節から9節はまさに野獣の世界、野獣が支配する世界。でもその野獣はなんと、狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っている。メウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように笑おう。血の実はコブラの穴の上で戯れ、嫌われした子はマムシの子に手を伸べる。皆さん、これは未だこの地球上のこの世界には実現してないパラダイスの状態です。パラダイスの状態です。で、これはちょうど創世記で天地万物が作られ、いろんなものが作られて、はなはだ良かった、全ては良かった。天地万物創造を終えられた神は創世記のところで、はなはだ良かった、よしと宣言されました。ところが三章に入って、アダムとエバはあの蛇の誘惑にあって楽園を追放され、失楽園をしたわけです。そして現代の労働、あるいは争い、苦しみ、悩み、この地上のですね、本当にもう悪がはびこるですね、正義がまかり通らない、要は闇だと言われるようなこの時代、まさに今我々は生きているわけです。 ところがこの11章の6節から9節は全くそれと裏腹にですね、パラダイスの世界、こんな世界ですね、こんな世界が描写されているわけです。これはイエス様の再臨後、あれを我々が天国の栄光に預かった時の、まあ言うならば栄光の世界、天国の世界です。私は本当にこの年になりまして思うんですけど、だんだん年がやって、体力も衰え、運動能力も落ち、もうあちこちガタが来ておりますけれども、でも天国の栄光をいつも思いながらね、信仰をもう一遍リバイブさすわけですね。やがてイエス様がお迎えにくださるならば、あるいは我々が天の御元に導かれたならば、神様の支配なさる世界が与えられる。これまさにですね、イエス様がアダノの誘惑のところで野獣と共におられたということは、もう一遍パラダイスの世界ね、アダムとエバが失った、罪によって失ったあの状況が、もう一遍アラノで誘惑された、試みられたイエス様がアダムとエバのように失敗しないで、イエス様が勝利されたことによって、もう一遍回復してください。ですからこのマルコの福音書のね、野の獣と共におられたという意味は、あるいは御使いたちがイエスに仕えていたという意味は、ただ表面面だけ読むとちょっと理解できない、もっと壮大な神様のプログラム、神様のご計画、神様のご計画をイエス様がこの最初の時にもうすでに人の子となって人間の姿をとって味わってくださった、追いやられた、追いやられたという意味もですね、楽園追放されたアダムとエバの罪を、だからすぐに、そしてすぐに、そしてすぐにという言葉はね、立ちどころに主はね、十字架と復活によって神の栄光を表せられる、我々を救って我々を栄光を表せられるということはですね、この箇所が暗示しているのではないかなというふうに私は教えられるわけですね。このイエス様のこの受けられたこのアラノの試みですね、試み、本当に短い箇所ではありますけど教えられるところであります。そして私は、もう時間もあれですので、最後に、サタンの誘惑を受けられた、サタンの誘惑を受けられた、まあ本当に今の時代もうサタンが裏から働いてるとしか思えないような事件、有名人のスキャンダル、もうもうあれでもかこれでもかと罪から次へと罪深い事件が報道されています。なんであの人もっと早く気がつかないんだ、なんであの人あれだけの賢い、あれだけの地位にありながら、なんで私たち下々の者はですね、そう思うんですよね。もうちょっと早く、なんで気がつかない、バカだな、アホだなと言ってもね、事実自分自身もまたその人も人間の愚かさ弱さでのた打ち回ってるわけですね。まあ、今日の朝礼のダビデ王を見てみましてもね、もうほんまにダビデ王のような優れた人物はいないと思うんですよね。でもやったことを見るとあのダマですよね。でも聖書はそういうことに迎合し、そういうことを正当化、その罪を正当化するので、そんなことをしたら こういう結果になるよという実物兄弟、もうダビデはまさにね、この罪深い世界の実物兄弟を聖なる書のこの中で活発しているわけですよね。でありますから、私も長い間聖書読んでつまずくぐらいになりますけどね、つまずくぐらいになりますけど、旧約聖書のその物語の眉を潜めるような出来事は、そのことを通して、そのことの愚かしさ、そのことの罪深さを全世界の人に向かってね、偽善者に向かって、私は立派だ偉いね、誇っている人に向かって、あんたも一緒だよ、あなたも一緒だよ、そういうことをですね、痛烈な、パンチを浴びせていると思うんですよね。で、イエス様がこのような試みを受けられて、ユダヤ人はですね、ユダヤ人はこういう考えがあります。尊きかな聖なる神、神は人に栄誉を与える前にまず試練を与えて、年頃に調べられる、そして試練に耐えたものを引き上げて名誉ある地位を与える。もうユダヤ人はね、もうこの精神に徹しました。まあユダヤ人で優れた人物が時々はぁ出ますけど、やっぱりね、ちっちゃい時からもうこういう格言というか、こういう言葉で鍛えられておりますので、ノーベル賞級の優れた、ね、人物もいろんな、その科学の世界、サイエンスの世界だけではなくて、いろんな世界に出てくるわけですけど、まあ、ユダヤ人はそうやって小さい時から鍛えられて、いるわけですね。で、試みを受けられる、ね、日本でもね、先週キリシタンのことをちょっと挙げたんですけど、キリシタンはフランシスコ・ザビエルがキリスト教を選挙にやってきた時に、当時のキリシタンたちね、どんな信仰を持ってたんかな、キリシタンの信仰ってどうかな、興味ありますけど、彼らも賢い、やっぱり日本人賢いですよ。もう徹底的に宣教師を追い詰めて、憐れみ深いはずのデウスが、なぜ悪魔が人間に核も害を与えるのを許されるのであるか。彼らはね、キリシタンの大名たち、キリシタンの高山右近は言うに及ばずね、その当時の一階の百姓町民と言われるような、そういう低い人々に至ってもね、なぜ試みがあるんだ、なぜ害を与えるんか、もう真剣にこの宣教師たちを問い詰めてね、ザビエルとかそういう当時のですね、宣教師たちに、キリキリ舞いをさせて、宣教師たちもタジタジとなったと言われてます。で、我々だってね、もう皆さんから質問されて、なんで試みがあるんだ、なんで試練があるんだ、なんで誘惑があるんや、なんでダビデはあんなふうになったんだ、ね、なんであの有名人はあんなふうなみっともないことをするんだ、こうやってね、聞かれたらですね、もうちょっともう簡単に、そう簡単には、答えを言えませんよね。そんな簡単に、もう哲学の世界っていうか、もう心理の世界っていうか、もう思想の世界っていうか、まあ、本当に難しいと思うんですね。で、私はでも、今のところね、今のところアウグスティヌスが言った言葉が私にとってやっぱり一番納得する言葉です。アウグスティヌスは言いました。どんな悪もなく苦しむことがないというより、悪から善を生み出すことを神はより勝ったことと判断された。もう一回言います。どんな悪もなく苦しむこともないというより、悪から善を生み出すことを、悪から善ね、神はより勝ったことと判断された。これは有名なアウグスティヌスの書物に書いてあります。で、私もいろんなものを悩んで、いろいろ考えて答え出ないけど、今のところね、 この答えが最もかなと思うんですね。まあイエス様はそういうわけで、試みに荒れました。でもその試みに打ち勝ってね、そして、我々を救いを与えられたイエス様の、最後に、一つの例を申し上げたいと思います。今プロ野球がまもなく 開幕します。まあ、野球ファンでない方はあまり、興味がないかもしれません。まあ1軍と2軍とそして3軍まで、まあ、アメリカなんかやったら1軍2軍3軍まであるわけ。そして今ちょうどトレーニングして やがて間もなく始まるわけです。で、1軍の選手でも2軍の人でも、私高校を卒業して入ったばっかりの スーパースターの卵でもね、今一生懸命しのぎを削ってやってるわけです。一体その選手に、2軍3軍で血の汗を2軍練習をしている人にコーチは言うでしょうか、お前適当にやれ、お前そんなんやってもどうせ1軍に上がれないよ、あんたはダメだね、あんたの能力ではダメだよ、そんなことをコーチが言いますか。言わないです。頑張れ、頑張ってね、非常にお金が売ってると思って頑張れと、こう言って頑張るわけです。そしてそのことは、そのことはね、私は正しいと思うんです。そのコーチは正しいと思うんです。今はダメだけども、やがて頑張ったら日の目が出る、これが正常なノーマルな指導者だと思うんですね。そして聖書もね、イエス様があのところでアダムの誘惑を受けられたのは我々の模範ですよね。いや、我々を救うためですよね。我々の救い主があのようなところを通ってこられたとするならば、我々もまたイエス様を信ずる一信徒として恐れつつ謙遜にですね歩みたいと思うんです。一言お願いします。感謝します。マルコの福音書からお言葉を感謝します。短い2節でだけでありましたけど、神様がこのお言葉を与えてくださったことを感謝します。どうか私たち一人一人を顧みてください。弱い、くじけそうな、つまずき倒れてしまうような、常に傷を持つようなものでありますけれども、神よ、イエス様の憐れみによって清めて救ってください。皆によってお祈りします。アメン。